今日のテキストに出てくるこのシメオンという人は、人生の一番最後に幼子イエスに出会い、そしてこれに救いを見出し、死んでいくわけです。人生の最後に本当にこう喜びに満たされるっていうことで、このことは幸せなことであります。でしかしシメオンは偶然にこういう幸せに遭遇したわけではないのです。25節を見ますと、この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていたとあります。彼は日頃から信心深い人であった。でその信仰の目でもって幼子イエスを見たときに、その幼子の中に救いを見出したというわけです。生まれてきた赤ちゃんを両親が神殿に連れていく、これはユダヤの国ではごく当たり前のことでありました。22節に、さてモーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行ったとあります。これは旧約聖書のレビ記の規定によれば、男の子が生まれたら40日間、女の子が生まれたら80日間、母親は汚れているというふうにされているわけですけれども、その規定っていうのは、これは宗教的な汚れというよりは、そのむしろ出産後ですね、母親が肉体的に疲れていますから、その定められた期間静養しなければならない、そういう目的で定められたものであって、そういうふうに考えてもいいだろうと思います。で、とにかくですね、このヨセフとマリアは清めの期間である40日が過ぎたので、幼子イエスをエルサレム神殿に宮詣に連れて行った。で、その目的は幼子を主に捧げるためであったと聖書に記されております。でそれは、初めて生まれてきた男子は皆神に捧げなければならない決まりがあったからです。で当然その実際にじゃあ子供を捧げるっていうかですね、いわゆる犠牲にする、犯罪に捧げるっていうふうなことはできませんから、代わりに動物を捧げるわけです。律法では山場と一つ貝か家場との雛2羽を生贄にすることになっていた。神様から与えられた恵みですね、自分に子供が与えられた、そういう恵みを感謝し、その恵みをまた神様にお返しをする。でこのことはとっても大事なことであります。ですから私たちは収穫感謝の時にも、まず最初に取れた最も良いものを神様に捧げるわけですね。ここで初子が、初めての子が与えられる、それを神様に捧げるためにヨセフとマリアが今神殿にやってきたわけであります。彼らは貧しい夫婦でしたから、決して人目につくことはなかったというか、人目を引くこともなかったと思われます。でしかし年老いたシメオンの目には、この貧しい身なりの幼子が救い主であると映った。信仰の目を持つっていうことは、他の人には気がつかない何でもないことというか、ごくありふれたことの中に神の御旨や神の働きを見ることができる こう言ってもいいのではないかと思います。で、この頃、当時ですね、ユダヤ人の多くがメシアの出現っていうものを待ち望んでいたわけです。ローマの支配から自分たちの国を解放して自由にしてくれる、そういう力のある政治的なメシア、この地上に王国を樹立してくれるような、そういうメシアがこの一方で期待され、そしてまた一方ではそうではなくてですね、精神的な救いをもたらすメシア、傷つき、また苦しみの中にあるものを慰め癒す、そういうメシアもまた待望されていた時代であります。25節にこう書かれているわけですね。このシメオンのことが、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいた。シメオンはイスラエルの慰められるのを待ち望んでいたっていうことですから、このシメオンはそういうこう力でもって政治的にこの自分たちを解放してくれるようなメシアではなくて、精神的な救いをもたらす、私たちの痛みを癒し慰めてくださるメシアを待望していた、まあ、こういう人物であったということが、まあ、ここからわかるわけです。シメオンは苦しみにあっている自分たちを根本的に救うことのできるメシア、そういうものをこう待ち望んでいた。そして彼は非常に年を取っていたわけですね。36節以下にアンナという女預言者が登場していますけれども、まあ、彼女は84歳であったと、まあ、具体的に記されています。おそらくシメオンはそれよりも高齢であったと考えていいわけです。彼は長い人生の歩みの中で、まあ、いろんな経験をこう積み重ねてきたに違いないと思います。若い時には元気だったでしょうから、神の国が実現するようにそう思って希望を持ってさまざまな働きをこなしてきたかもしれない。でしかし今はもう年老いて体も思うように動かなくなった、人生の晩年に自分の人生を振り返りながら、ああ自分の人生は虚しかったとシメオンは思ったでしょうか。そうではなかったと思うんです。26節ですね、主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。そのようにあるのはシメオンがですよ、諦めずに希望を持っていた証拠だと思うんです。シメオンは何十年も真の慰め主の出現というものを待ち続け、しかもそのメシアに実際に会うことができるんだっていう確信、また希望に生きていたわけであります。そしてついに今その待ち望んでいたメシア、救い主に会うことができたというわけです。この時の感激は、まあ、いかばかりであっただろうか、そんなことを思わされます。神殿に現れたのはこの周囲の目を引きつけですよ、誰の目にも留まり注目を集めるような、そういうこう輝かしい風貌も全くない、貧しいというか普通の身なりの夫婦、それに 粗末な衣を着せられた赤ちゃんであります。神に捧げるための犠牲も何も特別な立派なものではなく、普通のというか、むしろ貧しい人たちが捧げる捧げ物に過ぎなかった。で、しかし聖霊に満たされ聖霊の導きを受けていたこの老人には、今自分の目の前に現れたこの幼子が自分が本当に待ち望んでいた慰め主だということが分かったというわけです。そしてシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえて言います。29節から32節の括弧の中に記されている、賛歌を、歌うわけですね。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。で、この賛歌は、古代の教会ではですね、人生の終わり、いわゆる臨終の時に歌われていたと、こう言われております。で、一昨日のクリスマスイブの日にですね、伊藤澄子さんが急逝されたわけです。先週のクリスマスの日曜日の午後、妻と一緒に小野春園のお部屋をお尋ねしたときには、とてもお元気であったわけです。お部屋で礼拝を捧げる中で、その最後の賛美歌に、伊藤さん何を歌いますか、賛美歌何がよろしいですかとお尋ねをしたところ、伊藤さん110番の賛美歌選ばれたんです。当然そのクリスマスですから、クリスマスの賛美歌を選ばれるに違いないと思っていたわけですけれども、110番、これは今日午後から行う告別式でも歌いますけれども、私は初めて歌った賛美歌です。妻にキーボードを持ってついてきてもらって本当に良かったなと今回は思いました。この110番、イエス・キリストの誕生を祝うクリスマスの日にですよ、葬儀の賛美歌を指定されたわけです。本当に驚きました。しかし、この賛美歌に姉妹は慰められてきたと思うんです。娘さんを高校生の時に失うという、悲痛を経験されたで、改めてこう考えてみると、この選曲っていうのは本当にふさわしいものがあったと思っています。クリスマスっていうですね、主が私たちのところに来てくださったその恵みを、聖餐を通して目で体で救いを確信し、その喜びの中で葬儀の賛美歌、臨終の賛美歌を歌う、その まあ、クリスマスの恵みをご一緒させていただいたことが、本当にこう嬉しかったというか喜んでくださったようで、あの亡くなった娘さん真紀子さんの同級生の方とずっと親しくしてこられたわけですが、まあ、その方にですね、まあ、牧師が来てくれてそのクリスマスの恵みに満たされた。で、自分はもうこのまま死んでもいいと思った。でも次の日目が開いたっていうことを話しておられたっていうことを、まあお聞きをしたわけです。で、待ちに待った方がついにやってきた。救いを確信し、ついに死ぬことができるという。この30節で、シメオンは、私はこの目であなたの救いを見たと言っているわけです。幼子イエスに救いを見た。本当の慰め主イエスに出会って救いを見た。長い間メシア、慰め主を待ち望み続けてきたシメオンであります。長い人生の歩みの中で、まあ、いろんなことがある。果たしてこれが本当のメシアであるのか、そういうことを何度も思わされては失望してきたに違いない。しかし人生の最後の最後についに救いを見たっていうか、救いを見せていただいたわけであります。私たちも本当にこうイエス・キリストに救いを見たっていう、そういうまあ確信を持ちたいものだと思います。シメオンは人生の最後の最後に救い主に出会うことができたわけですけれども、私たちはすでに主イエス・キリストがこう与えられているわけです。長い人生の歩みの中でいろんなことに遭遇し、いろんなものに救いを求めることもあるかもしれない。で、しかし真の救いはこのイエス・キリストにおいて他にないんだ。イエス・キリストのみが私たちに慰めを与えてくださる主であります。で、なぜキリストが真の慰め主なのか、それはキリストが最も深い苦難を経験されたからであります。ヘブライ人への手紙の2章の18節403ページでありますけど、このように記されています。事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。その苦しみは実は私たちのためでありました。幼子イエスに救いを見たと言ったシメオンですけど、シメオンは幼子イエスの中にすでに苦難を見ているわけですね。34節でシメオンは彼らを祝福しマリアに言います。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。イエスは苦しむ者の苦しみを共にされただけではなく、その苦しみを身代わりとなって引き受けてくださいました。それゆえイエス・キリストは真の慰め主であるわけです。 私たちはこのキリスト以外に真の慰め主を持ち得ない。でこのことを愛するものを失った深い悲しみの中で覚えたいものだと思いますし、このキリストにはっきりと救い主を見たと告白しうるものでありたいと思います。